ラーシレイオ
ー。もう止まらない不安という鬱に負けてしまいそうな時も、私を無敵にしてくれるんだ。鼓膜を突き破るくらいのこのパッションが。
こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃ、ゆきこと伊藤ゆきです。さてさて、私もなんですが、スーパー好きのたけみさんがよく行くスーパーは何スーパーですか？
サミットです。
あー、そうですか。このスタジオの近くにもありますね。
あー、そうですね、
はい、どれぐらいのペースで行きますか？
いやでも結構行きますね。1週間に1回はまあ絶対、多いと2回多いと3回
下手すると毎日
毎日やな。
そんなスーパーマーケットいろいろありますけども、うん、スーパー稲毛屋って知ってます？
あ、知ってますよ。何回も行ってますよ。
私稲城というところの病院で生まれたんですね、うん、先週ちょっとね、そんな稲城の話をしたんですけど、 そこは漢字で稲城で、読売ランドがあるあの東京都稲城市なんですね。でそこにスーパー稲毛屋が近いとこで2軒もあるんですよ、うん、
あ
で稲城なのになんで稲毛なんだろうって不思議に思っていて、あまり深く考えずに、まあ、子供の頃からだったのでね、うん、まあ、社長のお名前が稲毛さんなのかななんて思ってましたら、この番組でこの後登場する千葉市稲毛区のライブハウスの田中さんがやっているライブハウス、稲毛ケーズドリームですよね、うん、で、ああそうか、稲毛屋って千葉が地元なのか、千葉にも、ね、何軒か稲毛屋あるのでだそうだと思ってたんですけど、違うみたいなんですよ、
うん、
稲毛屋というのは千葉の稲毛が由来でもなければ、社長の名前がそういうわけでもなく、うん、もちろん東京の稲城も全く関係なく、もともとは立川で創業したスーパーだそうで、うん、
はい、もう全然分かってましたよ。
あ、分かってたんですか？私全然知らんで
もう東京にもいっぱいありますから、
うん、そうですよね、
はい、ゆきが子供の頃だったからそういうふうに思って、そこしかないと思ってたのかもしれないです ね。
で千葉にもあったので、うん、だから、あ、じゃあ千葉の稲城区のじゃ稲毛なんだなんて思って、うん、違うんで調べたんです
よ。そう、
ね、やっとよ、はい、先日
やっと分かった、
やっと、へえ、私たち家出身だへえと、
うん、
あの130年以上の歴史のある、今は1都3県133店舗という、
うん
う
ん、
結構なお店で、ね、もうへえと思った出来事でした、
うん、
以上です
でもスーパーってさ、なんかお店によってさ、入ってるものがさ、ここのスーパーとここのスーパー似てるよねみたいなあるよね。
その土地に合わせたものなんですかね。
なんかね、こうやっぱりあるのよね。稲毛屋と本当は分かんないよ、グルメシティとかがなんか入ってるものが似てるなってちょっと思ってて、
気になった方、お時間がある方は巡ってみてくださいもうね、スーパー好きあるあるな話でね、はい、盛り上がりますね、
はい、いいですね
なんですかね、落ち着きますよね。
好きですね。
稲毛屋が130年以上ということで、まあ、そこにはいかないですけど、この番組も20年以上ということで、
そうですね、はい、
ロック番組としてはそこそこ長いですよ。
そうですね、はい、そこはちょっと自慢かな。
そうですね、あとメニューも偏ってなくて、うん、もう幅広いメニューでお送りして
る、はい、ロックラッシュレディオだったんですけどね、
プロレスラーもありアイドルもあり、はい、
もうね、ロックだけじゃダメにな
る、モノマネもありスイーツの話もあり
はいはいはい
ぜひ楽しんでください、
はい、よろしくお願いします
今日も頑張りますではラインナップです。まずはじめはこの1曲を聴いてちょ、略してこの1です。この後すぐです、
はい、久しぶりですね、これ。
そうですね。その後は千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの名物店長田中浩一さんの田中と俺にも言わせろ、各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ、リズミックトイワールドウッチーのコーナー、内田直隆の今日もシャカリキ、ストロークレコーズのストレコ、あっちの星からやってきたジョン RS のスペースキャッツレディオ、そして 米田ゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックランチレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。鼓膜を突き破るくらいのこのパッソンが、ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ。さて、今日はこのコーナーからスタートです。
はい。
この一曲を聞いてちょ。私たちからの一曲を押し付けるコーナーです。
そうですね、
この位置です。
はい。
今回はですね、今気に入っている曲、気になっている曲を皆さんに聞いていただこうと思います。
はい。
まず、武見さんからお願いします。
はい。私はですね、セックスピストルズのですね、ゴッドセーブザクイーンが気になって気になってしょうがないんです。これね、もう1977年にリリースされた曲なので、今頃って思われるかもしれないんですけれども、いやいや、先週田中アートさんのコーナーで、シドビシャス、
うん、
ね、シドビシャスピックアップしたじゃないですか。もうそれから改めましてですね、セックスピストルズってやっぱかっこいいなーって思ってですね、もうずっと聴きまくっちゃってるんです。
うん、
うん。で、セックスピストルズってね、こう、スキャンダラスな部分がね、フィーチャーされがちなんですけれども、やっぱり一曲一曲がね、非常にかっこいいなーって改めてね、思ってね。で、特に私としてはこのゴッドセーブザクイーンがお気に入りなんですね。それでは聴いてください。セックスピストルズの2枚目のシングル曲です。ゴッドセーブザクイーン。セックスピストルズでゴッドセーブザクイーンでした。
この一曲を聞いてちょう。この一、私たちからの一曲を押し付けるコーナー。続いては私からです。
はい。
今気に入っている曲といいますか、そのアーティストの曲全部いいので、
うんうん、
まずそのアーティストというのが、うん、アドさんなんです。
あ、なるほど。
あ、私たち世代だと、じゃない方のアドさんで、うん、水森さんじゃない方の。
言っとかないとね。
そうそう。私世代だと、絵を描くあの方ねって、オーバーオールのねって思っちゃうんですけど、うん、今話題のアルファベットの方のアドさんでございます。はいはい、もう今、大注目というか、もう曲を出すごとにブレイクしていく方なんですよね。
う
ん、
まあ、ね、歌うまいしな。
いや、うん、もう、アドさんが歌うとカバー曲もどれもアドさんになって全部もっともっと最高になっちゃうっていうのが不思議な方で、うんうん、この方2020年うっせーわでデビューされて、うん、もう音源を聞いてもちろんしてたんですよ。まあすごい歌詞もすごいし、うん、歌声もすごいし、なんだこの人はって思ってたんですけど、昨年行われた日本武道館の映像を見て、うん、生歌を聞いて今までにない衝撃を受けたんですね。うん、全部音源越え、甘毛越え。すごいんですよ。一音一音、声が変わる、
うん。
不思議な方で、喉になんか澄んでんじゃないかなって。感情を一音一音に込められる方って、私、震えました、
うん。
で、20歳以上違う私がアドさんの生歌にものすごいパワーを今いただいていて、ワールドツアーを終えられましてね、今年、うん、さらに女性アーティスト単独で初の国立競技場でのライブ2日間終えて、でまだまだ進化して、うん、今年夏には全国ツアーを、アリーナツアーを行うのかな。もうとにかくすごい勢いのアドさんの曲を一曲一緒に聴いてください。逆光。 アドさんで逆光でした。
はい。
この曲ね、たけみさん大好きな阪神タイガースの森下選手が、ね、
はい、
登場するときに、何曲かあるうちの1曲で ね、使ってるんですけどね。もう、トットムジカという曲も本当に良かったんですけど、結構おどろおどろしいので、この曲にしました。
なるほど。
はい。この1曲を聴いてちょ、今回は、今気に入っている曲、気になっている曲をお送りしました。ロックラッシュレディオ。続いては、田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃー。
こんばんにゃー。よろしくお願いします。
お願いします。
バンドトロルエイトのベーシストでもある田中アートさん、ライブ楽しいですか？
はい、はい、楽しいです。
もう長いんですよね、トロルエイトね。
バンド長いですね、うん、ちょっとメンバー変わったりもあったんですけど、ギターは変わったりして、うん、でまず続いてるんで、どれくらいだろう、結構やってますね、うん、
はい、ダブルドラッグはどうしてるの今？
もうやってますよ。
もうやってるの、
はい、何バンドやってんでしたっけ？
3つはやってます、
ね、あら、はい、よくやりますね。すごいですね。
いやいや、
うん、さあ、そんな田中アートさんを迎えて、今日はこのコーナーからスタートです。田中アート、あの時の一曲。歴史を遡って、あの時の一曲を紹介する、あの時の一曲です。
無理やり無理やり。
前回は私たちの生まれた年のヒット曲を振り返りましたが、
うん、そうでしたね。
これからは時代を少し進めまして、それぞれの5歳の時の1曲をお送りしようと思います。
あ、なるほど、
はい、まず年長者からということで、今回は武見さんです。武見、
うん、
さんは1964年にお生まれですね。
そうですね。あ、ユキがまとめて紹介してくれるの？
全部やりますよ。任せて。
はいはい、わかりました。いや、なんかあれこっちに、ね、わかんない、聞いてなかったな。そう、あれ用意してないぞと思ってた。
ちょっと焦った。
うん、あれ用意してないぞ、どうすんだと思って。
安心してください。
あ、ユキが調べてくれて、
ね、準備してますよ。
はい、お願いします。はい。
そんな武見少年が、今焦った武見少年が5歳だった1969年、世界ではどんな曲がヒットしたのか、全米トップチャートで1位を飾った曲の中からご紹介しましょう、
はい、
この年6週連続全米トップ、もちろんこの年最も長い間チャート1位だった曲、この年を代表する曲と言っていいでしょう、
うん、
ゼーガーとエヴァンス、In the year 2525.
If man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do and say is in the pill you took today. Can survive the day.
ゼーガーとエヴァンス、 In the year 2525 でした、
はい、
西暦2525年という放題があります、うんうん、人類の未来を歌った曲だそうですが、実はこの曲が全米1位になったこの年、アポロ11号で人類が初めて月に降り立ったということもあって、
はい、
宇宙時代が来たと騒がれていたそうなんですね。そんなこともこの人類の未来を歌ったこの曲が世界的にヒットしたのではないかと言われているそうなんです。しかしこのゼーガーとエヴァンスさんは残念なことに究極の一発屋と言われ、
うん、
この曲が唯一のヒット曲だったと、
あ、なるほどね、
うん、いうことなんですね、うん、さてさて、この曲が大ヒットした1969年、どんな年だったのか、出来事をいくつかご紹介しましょう、
うんうん、
まずこの年、日本です。東名高速道路が開通しました、少し前に開通していた名神高速道路にもつながり、東京と兵庫県西宮の536キロが開通したんですね、うん、そしてそんな高速道路を優雅に走るスポーツカー、日産フェアレディ Z が発売されたんです、
はい、
ね、フェアレディですよ。デザインそして性能で世界的な人気となり、日産の名前を世界中に広めた車となったんですね、うん、あのうちの父がちょっとした関係者だったものですから、うん、フェアレディ大好きなんですよ。子供の時いつか赤に乗って、うん、もう髪の毛長いのをこう振りかざして車から降りたいなと思ってた、うん、
タイナですね。
そうそう
乗ってたんだと思いました。
試乗もしたことございません、はい、そして1969年こんなこともありました。当時の都知事見延良吉さんが東京都の公営ギャンブルを廃止にしたんですね、うんうん、そしてこの年はこんなこともあります。松竹映画男はつらいよの記念すべき第一作が公開されました。
なるほど。
そうで、このシリーズは26年後の1995年まで全48作が制作されました、うん。田中アさんは見たことはありますね。武見、はい、さんはまだ
デビュー前、うん、見たことない、ね、
デビュー前ということでじゃあこれ知らないかしら。私生まれも育ちも、
いやそれは知ってるよ。
あ本当、葛飾柴又です。大釈天で産湯を使い生は車、あとはあ違う以上です、はい、そしてさらにさらにザ・ドリフターズの8時だよ全員集合の放送が始まったのもこの年。すごい年ですね。次行ってみよう。
そうね、
イカリア長介さんの、ね、さらにさらにさらに大ヒットアニメ番組がスタートした年でもありました、うん、秘密のアッコちゃん、あテクマクマヤコン、テクマクマヤコン、ラミッラミパス、ラミパス、ラミ、ラミネスじゃないですよ。
そう、分かってますよ。
ね、これは、たけみ少年は男の子だったから。
そう、だから見てはいないですけどね。
女の子の中では流行ってた。うん、ね。
そう、5歳でしょ？
そう。
でも何かしらのアニメは見てるでしょうね。うん、
まあ、そうでしょうね。うん、あと、ムーミン。
ああ。
この年、
うん。始まったのがね。
そうなんだ。あね、ところで、君、なんて言うの？砂付近。どっから来たの？うん、あっちさーっていう、うん、どこ行くのこっちさーってい
う、ムーミンあんま覚えてないですね。
私も
キャラクターを覚えてる。そんな喋りましたっけ、
うん、ムーミン喋りますね。
そうそうそう、
もちろん声優さんがちょっと変わったりとかありますけど、
はい、岸田京子さんね。
そう、
あそうですね、
そうなの、
喋、うん、るわ。
あとね、もっとおおって思います。サザエさんも、
あこの年、
そうなんです、すごい年なんですよ。ロックラシレディオ面白いでしゅーってタマちゃんがね言ってほしいですね、
う
ん、
あ似てるかも。
ありがとうございますあとアタックナンバーワン、これも始まったんです。だけど涙が出ちゃう女の子だもんっていうのね、うん、
懐かしい。
そしてハクション大魔王、あこれ見てました。
ハクション大魔王見てましたよ。
呼ばれて飛び出てジャジャジャジャーンって、うん、
あ俺全部見てるな、全部見てるけどあれですよね、再放送ですね、
うん、そりゃそうでしょ、だって生まれてないんだ
から。そう、ね、そうでもだからメインで見てるつもりでしたね。再放送だと思ってなかったですね。
あとこのハクション大魔王はまたちょっと私たちが子供の時もまだやってたのかな、
ずっと続いてた、
続いてたりとか、リメイクかもしれないですけど、
確かに今もやってますもんね。
そうですよね、
リメイクで、
リメイク
ちょっとだいぶ違う感じで、
再放送なのかリメイクなのかが定かではないんですけど、ね、やってましたね、うん、
ドラえもんとかね、ゲゲゲの鬼太郎とかもね、
う
ん、
あそうですよね、
そうそうそう、だって自分が子供の頃からやってたけど、はい、今でもずっとやってるもんね。
そうですよね、
まあ、サザエさんとかはもちろんだけど、
そうですよ ね、 すよね。この年すごいですね、
すごい、
もう今もみんなが知ってるアニメが始まった年でもあったんですね。さらにさらにこの年、音楽の世界でも歴史に残る大きな出来事がありました、うん、そうです、あの伝説のウッドストックフェスティバルです。
あなるほど、
ね、はい、うん、事前に売れたチケットを大幅に上回る40万人以上が詰めかけ、うん、事実上無料コンサートになったという買った人が気の毒な伝説の3日間、まあ、正確には4日間だそうですが、うん、歴史に刻まれた大イベントですね、うん、でこの番組をお聞きの音楽のファンの方々はよくご存知のことと思いますので今更の紹介は省きますが、いろいろな意味で音楽史上に残る大イベントに、
ね、そうですね、
うん、なったんですよね。そんなウッドストックの30組を超える出演アーティストの中で、私が勝手に大好きなバンド、 大好きな曲を勝手にお送りさせていただきたいと思います、はい、サンタナのステージです。
あ、なるほど。
もちろんメンバーみんなすごいんですけども、中でも注目したのが、申し訳ないんですがカルロスさんじゃないんですよ、
うん、
ドラムのマイケルさんなんです、うん、はい、当時20歳のマイケル・シュリーブさんのドラムに魅了された方が非常に多かったということなんですね。一緒に聴いてください。サンタナ、ソウルサクリファイス。サンタナでソウルサクリファイスでした、
はい、もうユッキーね、サンタナ好きですもんね。
もうあのセクシーな音、うん、あ、セクシーになったのは後半かな、この時、うん、このウッドストック、これが初めてお客さんの前でサンタナをグループとしてこう演奏したっていうのなんです、うん、この時はもう刺さるようなギター、うん、もうトゲトゲしてる感じがまたこれもいいんですよね。私の好きな曲を勝手にお送りしました。ありがとうございました。失礼いたしました。あん時の一曲、今回は竹見少年が5歳の1969年でした。次回のあん時の一曲もお楽しみに。
はい、
続いてはケイズドリーム5月のレコメンドアーティストです。アーティスト名からお願いします。
はい、トロール8になります。よろしくお願いします、
はい、自身のバンドね、
はい、
そう、田中アートさんが3つ担当しているバンドの中の一つと、
うん、はい、そうです、
ね、この魅力ってどこですか。トロール8、
トロール8はやっぱボーカルの声ですかね。
うん、
すごいすごい声ですよ、本当にかっこいいんで。
内田さん、
はい、カオル君ですね、うん、
ね、
あの本当 AC しか歌えないのかなと思ってましたけど、昔本当作れないって言ってましたけど、うん、日本人にしてもやっぱり徐々にこう本領を発揮してきた感じがしますね、
うん、なんかね、こう日本語詞と英詞だとね、
はい、
なんか英詞に慣れちゃってる人はもう英詞の方が載せやすいって言うもんね、歌詞がね、
日本詞ってやっぱ難しいみたいですね、うん、載せるのが、
うん、
あのうまくメロにはまっていかないというか、うん、っていう話は前はしてましたけど、
ああ、だからなのかしら、海外アーティストが日本語で日本の歌を歌うとちょっとなんかもっと上手いはずなのにって思うくらい難しい、
まあ、だって日本語はね、世界で一番難しい、覚えるのが難しい言語って言われてますから ね、
だから私難しいのか。
いや、
なんかまだ半分くらいしか分からない。
でも俺も難しい
でしょ。そうなのよ、みんなそうなのよ。ではでは、田中アートさん、今週の一曲お願いします。
はい、それでは聞いてください。トロールライトで最新型 A4。
諦めの言葉が口をついて出てきちゃう前に、あの頃のあなたは書いていいのことなら
ケーズドリーム5月のレコメンドアーティストトロール8で最新型 A4 でした。
ねえ、かっこいいこれ、はい、この曲。
ありがとうございます。
ねえ、はい、なんかいろんなジャンルのさ、はい、なんかいいところをこう、はい、詰まってる感じでさ、
はい、
かっこいいねこの曲ね。
そうですね、最初持ってきた時に、おいい曲な出てきたなと思いましたね、
うんうんうん、は
い、
スタートがもうこのバンドって特にかっこよくて、はい、そこからもう聴いちゃいますよね、動き止めて、う
ん、あ嬉しいですね。
さあ、トロール8、田中アトさんがベースを担当しているバンド、ライブ気になった方はケーズドリームのスケジュールチェックお願いします。今週もトロール8紹介していただきました。田中アトさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。